おはようございます。
おはようございます。
はい、ジョジョ大学の学長です。
おたちのです。
村です。
さあ、今日は、うちはジョジョ大学なんだけど、村さん何か言いたいことがある？
いやー、もう春のね、風物詩に今年もやってきましたね。
はい、
コナン映画、桜祭り、
コナン映画の季節です。
ああ、コナンの映画はね、毎年この時期なわけだ。なるほどな。
そうなのね。
うん、
そう。で、まあ去年はね、あのちょっと感想だけ言う形になっちゃったけど、今年はもう公開前に、
うん、
ちょっと予想してみようかな、映画のね。う
ん、内容を予想するってこと？今回は。
内容がわからない。うん、そう。今年も試写がな。
前回、あの、うん、タイトル予想して見事外れちゃったもんな。
うん、惜しいところまで行ったんだけどね。なんだっけ今回は。
今回はね、
雪原のバレットじゃなかったっけ？
全然違う。
いや、石岩の
フラッシュバック。
あ、フラッシュバック、ね、はいはい、うん、
で今回はだからキーポイントは毛利小五郎よ。
ほう、
ほう、
キーマン20年ぶりの主役。
おお、素晴らしい、
ね、水平線のストラテジー以来、
うん、
へえ、
で長野県警の面々も、まあ、うん、メインでは初登場、うん、一回出てますけどね、遅刻のチェイサーの時ちらっと。
はいはいはい。
でもあれか、孔明は初登場か。
孔明、
あ、だから知らないもんね、多分。
ああ、そうなの。原作ちょっともう最新のは終えてないからさ。
最新っつってもう10年以上前だけど、人たちが出てるんだね。
長野県警って言われても、あの熊本県警と山形県警だったら分かるんだけど、長野県警、
熊本県警なんか出てないでしょ。群馬県警、
ハゲのさ、横溝警部の弟って熊本じゃなかったっけ？
あれ神奈川県警。
神奈川か。
だいぶ違う。
15ね。
はいはい、
はい、
というわけで、
いや今回はだから、うん、長野県警です。だから長野県警、簡単にじゃあ説明します、うん、3人です。
大事なの
は、
はい、3人で、まず、大和勘助っていう、
はあ、早速誰ですか、
早速誰だって話なんですけど、これはね、こいつが石眼なんですよ。左目が、
あのヤクザみたいな人だよね。皆殺しとか半殺しとか言って、灰原さんなんかがビビってたやつだよな。
あ、
そうそうそう、
あ、やっぱ半殺しってのは方言で、あの、
おはぎのね、
うんうん、おはぎの意味。
そうそう、
米をね、潰す、どれぐらい潰す、
長野のね、方言なんですよ。
はいはいはい。
そいつはちょっと荒れくれ者の、うん、ちょっとワイルドデカ。
なるほどね。
アウトロー、
アウトローっていうか、うん、まあ、おまわりさんだけど、片目がなくて、なんだっけ、それだけだっけ、足引きずってなかったっけ、
足も、左足も悪いのかな。
ね、
あ、そうなんだ、左半身失調。
そうだね、
ボロボロです。
衛星を食らった状態ですね。
ただこいつは推理力めっちゃ高いです。
うん、
お、マジか。あれ、コナンって推理力ティア表とかあるんでしょ。 S ランクに、あの、工藤優作がいて、
工藤優作がトップで、でもね、工藤新一とため張れるぐらいにはね、長野県警の面々は推理力高いです。
それはすごい。
そう、だいたいほら、刑事たちってダメじゃん、コナンの刑事たちって、ティア表低めだけど、警察の中でこいつはかなり高いです。全然めぐれとか白鳥より全然高いです、
うん、すげえ。
なるほど。
でこいつが、まあ、こう、石岩のフラッシュバックだ、まあ、こいつの話だな、
はい、なるほどね。
うん、あとね、上原優衣さんという女デカがいます。
はいはい。
こいつも長野県警捜査一課、うん、で、あと諸伏高明っていうね、
うん、
こいつも今長野県警捜査一課にいる刑事。
ああ、
うん、
なんか、今俺画像を調べて見てるんだけど、工藤新一と毛利小五郎を足したみたいな、
うん、そうなんだ、
ちょびひげのね。こいつはね、諸葛亮孔明がモデルになっててね、
そういうことね。
切れ者なんですよ、頭が切れんの、うん、で三国志をめちゃくちゃ引用してしゃべる。
あ
と声がバニラアイス。
なるほど。悪いやつなんじゃねえか、やっぱ。
いいやつです。
なるほど。
まあ、この3人で、当然ですけどね、当然ですけど、この3人は幼なじみです。は
い、ああ、当然だよ、絶対そうだもんな。うん、
幼なじみだし、ちょっと上原刑事とその大和刑事はちょっとあるのかなみたいな、ラブ。
ああ、なるほどね。
うん、
なるほどね。
そう、
わかりました。
で、今回ね、で、この大和勘助が石眼になっちゃったのが、うん、10ヶ月前のなんか雪崩があったんですよ。
うん。
長野でね、それに巻き込まれたっていう風に漫画ではなって、実際どういう いきさつだったのかとか、その詳細は描かれてなかったんだけど、あ、今回そこが描かれるらしいと。
まあそうだな、そういうことだろうな。
なんかそれはもう10ヶ月前の話で、まあ、メインのね、今の時系列じゃないわけ、
うんうん、
で俺はもう本当に予告今日も何回も見たんだけど、
はい、
今回ね、わからない、
なんで
どういう事件か、全然わからない。
まあでもあれだろ、このだから固めになった事件の時にいたやつが、うん、あの出所したか実はまだ捕まってなくて、
うんうん、
で現在時系列でまたそいつなんじゃないかっていうので、はいはい、その過去 の、はいはいはい、あの因縁蹴りをつけるって話だろ。
うん、なるほど、過去の事件が現代にこう引きずられてくるパターン。
そうそうそうそう、
あ、まあ実は正解で出所してるんですよ実は。
あ、そうやろ。そうそうそう、
その時大和刑事が追ってた人がね、
はいはい、
はい、
まあでもそれはそれとして今回そこにどう小五郎が絡むのかっていうのが全然わからない。
もうこの3人で完結してるっぽい
し、確かに
な、うん、長野で10ヶ月前にすでに起こったことなんだよ、
うん、
なんか予告見ると、あの小五郎の刑事時代の同僚が電話かけてきて、
はい、
お
久しぶりだなっつって、それなんか平田弘明サンジが声やったんだけど、
あ、でもそいつが犯人じゃねえか。
いや、そいつね死ぬっぽいんすよ。
あ、そうなんだ、このパターンか。
これ、いや、これ予告ミスリードの可能性なんだけど、うん、そいつが小五郎に、
うん、
俺ちょっとこの間の雪崩の時間に調べてたらお前の名前が捜査資料に載ってたの、でちょっと二人で話したいから会えないかっつって会いに行こうとしたら、そいつが死んじゃうっぽいんですよ。
あら、なありがちだねそれは、
うん、そう
ミステリーによくあるやつ だ。
小五郎がその雪崩にどう絡んでたのかってのが分かんないし、
うん、
いや予告でね、うんうん、おっちゃんが泣くシーンがあるんですよ、
う
ん、これ本当初めてよ多分。
おっちゃんが泣くなんてな、
漫画でもないし映画でもないし、うん、なぜ泣くのかおっちゃんが。
それはもうやっぱあれだろう、あのランが死ぬってことだな。
ダメだろ、ラン死んだらダメだろ。
いやでもね、だからでもそれは新一案件じゃないですか、
うん、
今までおっちゃんがね映画で主役だった回って2回あるんですけど、
はいはい、
14番目のターゲットと水平線のストレテジー、う
ん、はいはいはいはい、
どっちも最後おっちゃんが活躍する、
うん
うん、
これって奥さん絡みなんです、どっちも。
あ、キサキさんの絡みは、キサキエリ、はいはいはい、
そう、
まあでもそうだろうな、
今回予告にいないから、うん、キサキエリが出るのか、
いやどうだろうね、出るんじゃない、
まあ、あとね、その試写をやんなかった理由として、はい、去年も同じ理由だったんだけど、
うん、
キャラクターに関する重大なネタバレがあると、で去年はそのキッドと新一が、まあ、いとこ同士だったと、
うん、なるほど、
優作と黒羽と一が兄弟だったっていうのが、まあ、ネタバレだったんだけど、だからそのレベルのやつが今年誰でまた小五郎とか大和警部であるのかっていうことですね、
うん、いやだからやっぱこう小四郎と小三郎がいたんだろうな、
きっと。いて何よ。いてもいいし、そんな。
いやだ、
いて、実はいつ子なんだ
あいつら、
うん、あ、小四郎と小一郎もいるってこと。
そう、小一郎と小四郎がもう
実は、うん、今まで一人だと思ってたけど俺らは、
はい、
おっちゃんを、
おっちゃんはすでに元から5人
入れ替わって、入れ替わってた。
なるほどな、
可能性はあるな、
あんだけ睡眠薬じゃなくて、なんかね針を刺されても平気な理由がそこにあったってわけだな、ダダンケに入れ替わってた、そう
入れ替わってみんなで中和してた、
そうそうそうそう、
いや俺ちょっと気づいてる説あるかなと思って、小五郎がコナン
で、
気づいてるかもな、もう、
うん、ちょっとね漫画でそういう描写あったんですよ実は前
に、
結構前だけど、
うん、
おっちゃんが麻酔針打っても効かなくて、うん、コナンが2発打つみたいなのが確かあったんですよ、
うん、
お
っちゃんはもう麻酔針は耐性ついてて、うん、毎回最近はもう毎回
寝たく
ないし、実は起きてて全て気づいてるみたいな、
なるほどなるほど、
あるかもしれないねそれは、
うん、そうで、そう、あと1個言い忘れたけど、諸伏警部ね、この、はい、ちょびひげのおじさんは弟がいて、
うん
うん、弟はひろみつ、諸伏広光って言うんだけど、こいつはね黒の組織に潜入してたスコッチっていう元公安の刑事なんですよ、
うんうん、
死んじゃったんですけどね、
はい、
あら、
うん、 その辺でなんか明らかになる可能性はあるね。
まあ、黒の組織絡みみたいな。
黒の組織絡み、そう。というか、まあ、公安絡み。あの、安室さんも出ますから、今回。
あ、すごいですね。
やっぱり、そこでみんな安室ファンを釣ろうっていう話だね。
そうです。しかも、今回声が変わって初の劇場版なので。
うん、あ、そうなんだ。
そうだな。でも、公安が出てくるってことは、やっぱり警察絡みの話なんだよな。だ内部にやっぱ犯人がいて、その同僚だよな、小五郎の同僚が死んだと思ったけど、うん、実は、うん、そいつが黒幕だったと
か。まあそれはある。なんか予告はね、あからさまに死んだように見せかけてんだけど、うん、死んでない可能性はあるね。
ああ、なるほどね。
うん、声優平田博明使ってるぐらいだし、
出番は多くあるだろう。
あるよね、犯人が死んだふりして実は生きてましたパターン。あの探偵が一堂に会するカラスマ連夜の洋館での事件でもそうだったよな。
そうだ
な。60巻のね、大、うん、ボスですからね、カラスマ連夜。今や
ついな。
あとね、予告で出てるなんか関智一が声やってるね、検察官みたいのがいるんだけど、こいつも怪しいんだよな。
もう声で大体分かっちゃうのかな。どうにかできないの。
どうしても宿命だな、これは。
しかも確かあれはね、青山先生がキャラデザしてたんじゃないかな。だから、まあ、犯人じゃないにしろ、今後原作に逆輸入される白鳥警部パターンが
あり、まあ、
綾野浩二警部とかね。あと今回あのおなじみのね、芸能人ゲスト声優が、
はい、
山田孝之と山本美月なんだけど、
うん、
まあ、この2人は犯人じゃないかな。
犯人ではない、
うん、ゲストだからね。
ゲスト声優犯人のパターンで非常に少ない。まあ、うん、なくはないけどね。うん、大悟とかが犯人だった時あるけど、
うん、